This is MIT Technology Review。
2021年12月27日掲載。スポンジ都市の発明で洪水と仲良くなった建築家。北京のランドスケープアーキテクトであるユー・コン・ジエンは、長年にわたって国内で時代錯誤的だと揶揄されてきた。中には米国のスパイと呼ぶ者までいた。これはユーがハーバード大学デザイン大学院で博士号を取得し、現代中国で権威と進歩の象徴とされるダムに反対していることを指していったものだ。ユーの罪状、それは水をコントロールするのではなく、水と協調するように勧告したことだ。ユーは都市環境に水の満ち引きを取り戻すことを目指したムーブメントの最前線にいる。ユーが1998年に共同創業したランドスケープ設計会社のトーレンスケープは、柔軟性のある空間を作って水を拡散したり、地下に浸透させたりすることにより、洪水を防ぐとともに、後に水を利用できるように止めている。私たちは、堤防によって川を狭く閉じ込めたり、かつては水があった場所にビルや駐車場を建設したり、ダムを建設して揚子江地域にあったさまざまな震度の333の河川を枯渇させたりすることで、自然の水文学を混乱させてきた。ユーは、その修復を目指している。こうした灰色の建造物は、私たちが持続可能な未来のために依存するべき自然システムを、実際には破壊していますとユーは述べる。20世紀の水の管理においては、一度に一つの問題を、例えばある場所では洪水を、他の場所では水不足を解決しようとしてきた。そうすることが水源自体の弱体化につながった。排水は給水から切り離され、洪水対策は渇水体制から切り離されています。ユーは、2016年にハーバード大学のシンポジウムで発表した論文でそう記している。1700年代以降、人類は世界中の湿地の 87% を埋め立てたり、干拓したりしてきた。このことが、世界中で都市の洪水が増えている主な理由となっている。人口が増え、都市が拡大するにつれて、建設会社は氾濫原や農地を舗装し、森林を伐採し、川の形を変えた。それにより、かつては地面に染み込んだ雨水の行き場がなくなったのだ。都市から失われた土壌の面積は、1992年以降、世界全体で倍増している。都市で道路や歩道、または駐車場の面積が 1% 増えるごとに、付近の水路における雨水流出による洪水の規模は、年間で 3.3% 増加する。人口の密集した都市では、実際に土壌に浸透する雨は、わずか 20% 程度に過ぎない。その代わりに、排水路やパイプが雨水を運び去ってしまう。水が不足している地域では、狂気の沙汰だとユーは考えている。2000年代初頭、ユーと研究チームは、洪水の危険性が高い地域を示した北京の地図を作成し、これを生態学的セキュリティパターンと呼んだ。リスクの高い土地は未開発のまま放置し、雨水を吸収するために使われるべきだとユーは勧告した。政府当局者らは、ユーの主張を無視した。しかしその後、2012年7月に災害が起こった。北京において、ここ60年間で最大規模となった嵐は、場所によっては約450ミリもの雨を降らせ、道路は1メートルほど冠水し、地下道は水で満たされた。ユーは、職場からかろうじて家にたどり着いた。私は幸運でしたとユーは話す。多くの人が車を置き去りにするのを目にしました。車の中で溺死または感電死したり、倒壊した建物に押しつぶされたりすることで約80人が死亡した。被害は1万4000平方キロメートルに及び、被害総額は約20億ドルに上った。2012年の洪水は、生態学的セキュリティパターンが生死に関わる問題だという教訓を残しましたとユーは話す。気候変動は水の問題をさらに悪化させた。気温が1度上昇するごとに、大気は 7% 多くの水蒸気を保持する。そのため、曇りから雨になると土砂降りになる。一方、乾燥地域は温暖化した大気が土壌や植物からより多くの水分を蒸発させるため、さらに乾燥する。現在、私たちは水循環への影響を目の当たりにし始めている。2021年の夏と秋には、 ニューヨーク、ニュージャージー、テネシー、アラバマ、ドイツ、ベルギー、インド、タイ、フィリピンに大規模な洪水が発生した。同時に干ばつや作物の不作、山火事が米国西部、シリア、グアテマラ、ギリシャ、シベリアを襲った。洪水による世界経済の損失は、1980年代の年間平均5億ドルから、2020年には760億ドルに増加した。干ばつに関しては、世界中で20億人以上がすでに危機的な、または重度の水に関する不安を抱えて暮らしている。研究者たちは、地球温暖化が進んだ場合、世界人口の3分の2、52億5000万人以上の生活環境が次第に悪化し、より頻繁に干ばつ状態を経験すると予測している。これらの最近起こった災害は、気候科学者らが何年もの間語ってきた、気候変動は水の変動が真実だったと多くの人々に痛感させた。2012年の暴風雨から1年も経たないうちに、習近平国家主席はスポンジ都市と呼ばれる全国的な計画を発表した。こうして、水のための空間を設けるというアイデアは、非主流派の思想から国家的ミッションへと引き上げられた。中央政府は2015年、16の都市で実証プロジェクトを開始し、2016年にはさらに14の都市を追加した。各プロジェクトは13平方キロメートル以上を対象とし、一部はそれよりも広範囲に及んだ。目標は、2020年までに対象区域において年間平均降雨量の 70% を吸収することだった。2020年11月、国営放送局の中国中央電視台は、30の実証プロジェクトが完了したことを報じた。それによって都市災害が防止または軽減され、水路における環境上のメリットが向上し、水質汚染は減少していると伝えられた。さらに、2016年から2020年の間に、スポンジ都市のコンセプトが省レベルの90都市で導入され、さらには538都市の基本計画に含まれたことも報じられた。新たな目標は、100万人以上の人口を抱える100都市が、2030年までに 70% の雨水を吸収することだ。もちろん、これは成功談です。そう語るのは、オランダの IHE デルフト水教育研究所の都市洪水リスク管理の専門家であり、中国の南東大学の客員教授であるクリス・ゼベンベルゲンだ。中国政府の報告は懐疑的に捉えた方が良いが、ゼベンベルゲン教授は良好な評価で裏付けされるであろうことを、慎重ながらも楽観視していると話す。スポンジ都市のような運動は、別の名を冠して世界各地で実施されている。欧州ではグリーンインフラストラクチャ、米国では低影響開発、オーストラリアでは水循環に配慮した都市設計、ペルーでは自然インフラストラクチャ、カナダでは自然に根ざした解決策などと呼ばれている。堤防、水路、アスファルトで水を閉じ込め、できるだけ早く土地から排出するという産業的管理とは対照的に、これらの新しいアプローチは、湿地や氾濫源などの場所に水がとどまろうとする自然の性質を回復させようとしている。各地に共通した特徴が見られるため、私はそれらをまとめて、スローウォータームーブメントと捉えるようになった。スローフードムーブメントと同様、解決策は各地のエコロジー、気候、人々に合ったものとなっている。野心的なスローウォータープロジェクトは、湿地、河川の氾濫源、山林を保全、回復するほか、二酸化炭素貯留の維持や、脅威にさらされている動植物の住処の保護もしている。しかし、建物の間や、通り沿いの細長い地帯に限定された小規模な都市型プロジェクトも存在する。2018年4月、大気汚染の測定値が非常に高かった日のこと、私は優に会うべく、北京にあるトゥレンスケープの本社を訪問した。洞察力の鋭い目を持ち、こめかみに若干白髪が混じった、スリムで情熱的なこの男性は、人と水との関係の修復に熱心になった理由を語ってくれた。それは、毛沢東時代、上海南西にある浙江省の農業集落で過ごした幼少期に遡るという。5人兄弟の末っ子として生まれた彼は、毎日のように中国の農民の知恵を目の当たりにしてきた。それは、何千年もの間水を管理するために実践されてきた手法だった。水不足に対処するため、 降雨が地面に浸透して乾燥した日に役立つよう、農民たちは小さな池や盛り土を維持していた。ユーの住む集落の近くを流れていた季節性の小川は、季節とともに水かさが増減していた。私にとって、洪水は歓喜の時でした。魚が畑や池にやってきたからです、とユーは話す。しかし、国土が都市化するにつれて、中国人はそのような知恵を捨て、西洋化の道をたどった。そして今、中国人はかつての精神を取り戻す必要があるとユーは考えている。私たちは、洪水と協調しなければなりません。ユーはトゥレンスケープを帝国へと成長させ、3拠点に600人の従業員を抱えるまでになった。現在、中国の250都市と他の10カ国で、640以上のプロジェクトを完了または進行している。トゥレンスケープはまた、中国語と英語の2カ国語で、ランドスケープ・アーキテクチャ・フロンティアという雑誌を発行している。その他にも、水文学や生態学を研究したり、完了プロジェクトの有効性を測定したりしている、修士課程及び博士課程の大学院生や博士研究員の支援もしている。北京大学の建築、ランドスケープデザイン学部の創設者見学部長であるユーは、ハーバード大学でも定期的に教鞭をとっている。中国の住宅都市農村建設部でも定期的に講義をしており、2003年に出版した自身の著書、中国の指導者たちへの手紙、ユーコンジエンと中国都市の未来は13回にわたって増刷されている。ユーは他の国でもコンサルティングを依頼されてきた。例えばメキシコは、北京の状況と似通ったメキシコシティの水問題の解決にユーが貢献してくれるのではないかと期待している。プロジェクトを計画するとき、設計者がまず理解すべきことは、都市が建設される前に水がどう動いていたかだ。トゥレンスケープのオフィス内の白い広大な部屋では、生い茂った植物によって区切られたデスクに男女の若いスタッフたちが座り、その疑問について熱心に考えていた。スタッフたちは、各地特有の生態学、地質学、水文学、および文化を考慮に入れて、構築された環境内で水がどう動くかをモデル化している。そのデータにより、ユーをはじめとするスローウォーターの実践者たちは、土地や利用可能な空間の形をさまざまな方法で変えることが、水の流れと対流にどう影響するかをモデル化できるようになる。ユーは今や、若いランドスケープアーキテクトたちにとってヒーローのような存在だ。私たちが各取材現場に向かう際に同行してくれたスタッフの言談からは、ユーの下で働くことにとても興奮している様子が伝わってくる。私たちは一日中、ユーがせわしなく進んでいく後を、絶えず小走りで追いかけていった。ゲンは笑いながら、ユーさんはいつもこんな感じです、と話した。ユーは農民の価値観を保ち続ける一方で、現代中国人でもある。北京にかろうじて残っている歴史的な古道エリアにある建物を購入して改装し、ハーバード大学を卒業した同窓生や、北京の政治家、その他の有力者を招くためのプライベートクラブに変えた。ハーバード大学デザイン大学院でランドスケープアーキテクチャとテクノロジーの教鞭を取り、長年にわたりユーを知るニール・カークウッド教授によると、この行動は実に彼らしいという。ユーは政治的な人間であり、その側面は彼のビジョンや野心とともに、成功するに至った要因になっていると、カークウッド教授は述べている。取材した日の夜、私はユーのプライベート空間で彼と会う機会を得た。ユーは、私とゲンをクラブの中へと案内してくれた。まず、彫刻が施された金属製のドアを開けて入り、伝統的な石の床が厚いガラスに置き換えられた中庭を通った。屋内に入ると、ユーは私たちを開花の巨大なテーブルへと案内した。頭上には、先ほどの透明な床が広がっていた。華麗な彫刻が施された椅子に座った私たちが、鮮やかな緑色のキュウリジュースをすすっていると、空に浮かんでいる月が見えた。その夜は、財務大臣らも訪れていたので、ユーはそちらと私たちのテーブルの間を行き来していた。私たちがその場を去る前に、ユーは手土産を渡してくれた。生態学の設計、ユーコンジエンのランドスケープ・アーキテクチャというタイトルの分厚い本だった。夕食後、ユーの運転手は、真新しいメルセデスのミニバンで私たちをホテルまで送ってくれた。そこでユーも降り、自宅まで歩いて帰っていった。それが彼の日課だという。 1週間後、私はトゥレンスケープが手掛ける進行中のプロジェクトの一つを訪れた。北京から遠く離れた巡航街の大港にある栄光リバーパークだ。以前の衛星写真は3年前に撮られたものである。川が急傾斜のコンクリート壁によって狭められ、まっすぐになっているのがわかる。現在の写真では、以前よりも幅広く湾曲した水路の周りに建物が密集している。私が現地を訪れた時、このプロジェクトはほぼ完了していた。長さ約4キロ、幅は市街地の2ブロックほどと思われる公園は、川に沿っていた。作業員たちは、河道に沿ってコンクリートを取り除き、土を掘削して川床を広げた。掘り出された土が中央を走る大きな盛り土を形成し、水路は2つに分かれている。片方には川が流れ、もう一方の水路には、ろ過プールとして機能するさまざまな深度の大きな穴がついている。乾季には、ろ過のための水路が、下水処理場からの排水で満たされる。水路内の湿地帯植物は、その水をさらに浄化し、一部の水は徐々に地中に向かってろ過されていく。モンスーンの時期には、それらの水路は洪水のために開けておき、排水は工業的に処理される。ゲンと私は、中央の盛り土の上に作られた細長いコンクリートの小道を歩いた。トゥレンスケープが手掛ける設計の多くは、このような歩道を備えており、湿地を上から見下ろせる。そのため、人々は一年を通して景観の中に入り、季節ごとの変化を楽しむことができる。今回のプロジェクトでコンクリートから解放され、広くなった土手には、土壌を安定させるため、何千もの竹の短いスゲが密集して列状に植えられており、点描で描かれた風景のような趣だった。私たちが通り過ぎた脇には、川沿いに生育する在来植物で、洪水に耐えられる若い柳も生えている。葦や蛇のひげなどの在来植物が土壌を安定させている場所もある。トゥレンスケープは、その土地で利用可能な水や天候、栄養素で生育するという理由で、主に在来植物を設計に用いている。2020年の夏、大雨が降りしきる中、ユーは栄光リバーパークの写真を送ってくれた。私が訪れて以来、木や草はかなり成長していた。水路には大量の水が流れていたが、氾濫はしそうもない様子だった。トゥレンスケープは、栄光が洪水になる容量や浸透率、または浄水機能に関するデータをまだ持っていない。だが、ユーはその年のモンスーンに対して素晴らしいパフォーマンスを見せたと話した。人口密集地に水のための空間を作るのを想像するのは難しいかもしれないが、不可能ではない。大港のような成長している巡航街の空間を利用することもアプローチの一つだ。もう一つは、保護すべき湿地や沿岸の植物生育環境の上に建設するのをやめることだ。そうしない限り、吸収容量が減り続けてしまう。水のための空間を作り、将来の損失を減らす他の方法は、人々が想像するよりも頻繁に建物が取り壊される都心でも見受けられる。政府が緊急予算を使って浸水した建物を購入して撤去し、その地域を保水機能のある公園に変えるなど、災害が契機になる場合もある。工業用地だった場所から建物が撤去される際も、川沿いに広大な空間が生まれることが多い。コンパクトな都市で水を蓄えるための手法として、他にもバイオスウェールや浸透地、レインガーデン、浸透井戸などが挙げられる。人間のための空間を譲ることができない場合でも、設計者は透水性舗装や水を吸収できるグリーンルーフなどを採用することがある。ユーは、姉と一緒に住む2世帯住宅を住居兼実験室に変え、これらの手法の一部を試している。廊下には、農場にいる家族の写真や、ハーバード大のメンターとのツーショット、さらには2人の中国国家主席と一緒に写った写真も飾られている。アパートの間に、ユーは植栽された多孔質石灰岩の壁を設けた。屋根から来た水が壁の表面に滴り落ち、そこから蓬莱シダやフィロデンドロンが芽を出す。この緑の壁は2世帯住宅を十分に冷やし、エアコンが不要なほどだが、夏には気温がやや高くなるとユーは認めている。寝室の外のデッキに植えられた植物は、屋根に降る雨水で育てられている。その水は、高い位置に据えられた植木鉢の下のタンクに溜まるようになっている。私たちは年間で52立方メートルの雨水を集め、 32kg の野菜を育てています、と、ユーは誇らしげに話す。ユーの試みは、建物の屋根から流出する水量も、都市の水源から個人的に使用する水量も減らしている。州国家主席のスポンジ都市計画は、ユーの考えを反映した原則に基づいているものの、場所によっては、間違った方法で計画が実施されているのではないかとユーは懸念している。ユーが言うには、これまで中国は、他のプログラムで型にはまった解決策を適用することがあった。しかし、スポンジ都市計画を成功させるためには、各プロジェクトが土地に応じたものでなければならない。ユーの表現を用いると、患者ごとに異なる処方が必要ということだ。ここ数年の夏季、中国全土でモンスーンの雨が激しく降り、ダムなどの標準的な水源インフラだけでなく、整備されて間もないスポンジ都市にとっても試練となっている。2021年の夏、人口約700万人の実証プロジェクト都市である鄭州では、1時間で200ミリ以上の雨が降り、大規模な洪水に見舞われて300人近くが死亡したため、スポンジ都市が機能していることを疑問視する声も出てきた。ゼベンベルゲン教授は、地域のニーズにより適合するよう、設計を微調整する必要があるかもしれないと述べている。しかし、より重大な要因は、単に政策の目指す基準が低いことにあるかもしれない。7500平方キロメートルに及ぶ都市のうち、13平方キロメートル程度で降雨量の 70% を吸収しても、洪水を防ぐことはできない。スローウォータープロジェクトは、ランドスケープ全体にわたって水を吸収できる場合に最も効果を発揮する。そのため、設計担当者は、都市化されている面積以上を対象に考える必要がある。都市は、広大な水の流域の一部だ。上流の河川氾濫源で水のための空間を復元すると、下流の水位を下げられる。この試みにおいても、ユーは尽力している。ユーは現在、中国全土のランドスケープの基本計画を作成しているところだ。自身のオフィスでユーは、中国の標高、分水階、洪水の道筋、生物多様性、砂漠化、生態学的セキュリティ、土壌侵食、文化遺産を記録した地図の数々を見せてくれた。都市部が広がり、河口や山岳巣が沈泥で塞がって、風景や都市景観における水の流れが変わり始めている。その中でユーは、自身のプロジェクトが最も影響を与えられる場所を特定している。これは大陸の風景を保護するという哲学です、とユーは話す。その規模を拡大する時が来ました。以上、エリカ・ジーズの報告でした。